はい、プレゼント音声質問に答えますの20問最後になります。4段ですね。今日は16番目の方から20番目の、ね、方に、質問答えようと思います。はーい、本語で16番目いきます。本語さんですね。本語です。下記どちらかできるか両方お返事返信お願いしたいです。返信はしないですけど音声で答えます。はい、私は普段自分のことを会話で語るとき、主語が俺はでも僕はでも私でもな、でもなく自分はで語るのですが、これは女性から見て気になる印象良くないものなのか教えていただきたいです。あ、じゃあまずこっちに答えちゃいますね。ね、自分はっていうとちょっと体育会系みたいな感じになると思うので、一番いいのは僕はがいいと思います。俺はだとちょっと、まあ俺はでも全然気にしない人もすごくたくさんいると思うんですけれども、ちょっと嫌だなっていう女性の意見もたまにあるんですよね。で、私だとちょっと硬すぎちゃうので、好きな女性に自分に語るんだったら僕はでいいんじゃないかなって思います。自分はっていうとなんかちょっと体育会系っぽいよねみたいな感じになっちゃうので、僕はがいいと思います。2番目の質問です。昨日より何度もお見合い失敗にめげず婚活しています。素晴らしい。バツイチ50歳、見た目は30代です。いいですね。先日お見合いがあり、MKC、私がやってる MK コミュニケーションですね、に従ってうまく会話が進められたのですが、結果はバツでした。私の住む愛知は、いわゆる箱入り娘、そうですね、箱入り娘系女性が多く、極端に保守性が強いので、なかなか難しいです。私は、ジュリさん同様、昔は異性の他人に心を閉ざしがちだったのですが、変わろうと思い、いろいろ努力してきました。ようやくここまで来て諦めたくない。外の世界に出たがらない箱入り娘さんをうまくリードするコツ、何かないでしょうか？愛知にいる限り、その手の女性との出会いが圧倒的に多くて困りますが、なんとか、風穴開けたいです。と質問です。ありがとうございます。素晴らしいですね。見た目もお若いし、心も若いんじゃないかなって思うんですけど、なんかね、まずその固定概念を捨てた方がいいんじゃないかなって思います。箱入り娘が多いって、保守的が多い、難しいって思うと、無意識的に難しいんじゃないかなと思って接しちゃってる場合があると思うんですよね。で、本郷さんすごく一生懸命、学んでいる方なので、自然にやっていれば、そのブロックがあると、人間の脳ってそういうふうに対処しちゃおうとするんですよ、無意識で。だから、もう MKC もやってるし、で、お見合いが罰になることなんて全然あり得ることなので、で、そのお見合いになってるっていう時点で、向こうも少なからず、こう、いいと思ってくれてるとは思うんですよ。なので、またダメなんじゃないかと思うと、大体ダメな風に振る舞っちゃったりとかするんですね。だからまずそのブロックを後的に外したらいいと思います。で、箱入り娘だろうがなんだろうが、いいなって思ってもらえたら、前には進むと思うんですね。まあ、地域柄っていうのは確かにあると思うんですけど、その保守性が強いとか難しいって思うと、絶対そういう風な対応をしちゃってると思いますので、まずそのブロックを外して、やるべきことを淡々と、あとは数をこなすことです。そんなね、私の、リアルの生徒さんも、もう本当に断られまくってて最初。だけど、その努力が実を結んで、今度は OK もらえまくるようになって、今は相談所の、知り合った女性と結婚してね、うまくやってるんですけれども、そうやってね、やっぱりこう、数で練習していって、一回ダメだからといって気にしない。で、こうだろうなっていう固定概念を捨てる。それだけで本当に結果はね、変わってくると思いますので、ぜひ、本郷さん、ブロックを捨てて、固定概念を捨てて、頑張ってください。はい。じゃあ、17番目の質問、西尾さんからです。ジュリさん、こんばんは。質問があります。ジュリさんは苦手な人に対してどのように自分で対処していますか？俺は、はいはい、と、自分の本当の気持ちを抑えていっていますが、これはどうですか？という質問です。ありがとうございます。で、私はまず苦手という意識があると、絶対に お互い嫌な感じになっちゃうので、苦手意識を、なくすようにしています。それで、いいところを見つける。で、人ってね、苦手な人であっても、好きな人であっても、いいところもあれば嫌なところもあるわけですよね。なので、苦手っていうふうに思わず、いいところを見るようにする。っていうのが対処法ですね。はいはいって言っても相手はなんかこう感じ悪いなって思っちゃうんじゃないかなって、苦手っていうのも多分分かっちゃうと思うし、だから自分がされてそういうふうにね苦手って、じゃあ例えば西尾さんのことを苦手って思ってる人がはいはいって本当の気持ちを抑えて言ってたらどう思うかなっていうところから、入ったらいいんじゃないかなと思います。自分に対してどういうふうに接してもらったら嬉しいかなっていうことを苦手だなって思う人に対してもやってあげると関係性って変わるんじゃないかなと思います。西尾さん頑張ってください。はい。じゃあ次18番目。堀野さんですね。質問です。ありがとうございます。自分はセミナーなどに参加して勉強してきました。しかし、自分は発達障害と診断されました。職場ではワーキングメモリーができていなく、前から忘れがちです。激高されることが増え、仕事も変えようかとも考えてます。自分、婚活にブレーキをかかる人に出会ってしまって大変です。生きてていいのか、そんな自問自答を一日に一回は考えるようになってしまいました。でも、周りが幸せになることを願っています。自分はどんな行動をしていけば果たせますか？という質問です。ありがとうございます。いや、あのね、すごく、その、周りの人が幸せになることを願ってるっていうのが、めちゃくちゃ素晴らしいと思うんですよね。で、私の講座に来る方は、発達障害ですっていう人、何人かいらっしゃるんですけれども、私はね、病気だと思ってなくて、個性だと思ってるんですよ。で、私も全然物忘れ激しいし、もうバカじゃないのっていうぐらい本当に本気で道間違えるし、おとといは新宿に行こうと思ったら新大久保に着いて、で、銀座に行こうと思ったら乗り過ごしてるのに気づかなくて築地まで行っちゃったりとか、もう全然あるんですよね、そういうことって。で、やっぱりこう忘れがちって思うんだったら、ちょっとこう付箋とか貼ってね、忘れないようにしておくとか、工夫をすればいいだけで、誰だって忘れることあるし、で、発達障害って自分が思っちゃうと、すごい、なんだろう、いい部分が自分で殺しちゃったりする場合があるんですよね。だから、そんなところも個性なんだと思って、ね、病気って名前つけたらなんかすごく悪いような感じするじゃないですか。だけど、それは個性なんだと思うんですよ。昔そういう病気の名前とかなかったからね。なかったから、そういう子なんてすごくたくさんいたと思うし、ただその病名つけられちゃうとなんかそれが悪いんじゃないかみたいな感じになるけど、私はそれは一つの個性だし、例えば何かすごく苦手なところがある人って何かにすごく秀でてたりするんですよ。なので、自分、きっとね、堀野さん、すごく人より、例えば、色彩感覚があるとかわかんないですけど、あと敏感に、反応できるとか、いろいろあると思うんですよね。だからそういう自分が褒められたことがあることっていうのをちょっと思い出してもらって、で、その自分のご病気ってね、発達障害っていうのは個性だと思って、それで生活するだけで、全然ね、変わってくると思います。で、生きてて悪い人なんて一人もいないんで、人のね、幸せを願えるってことは本当に素晴らしいことなので、個性を伸ばしていっていただけたらなと思います。森野さん大丈夫ですよ。はい。頑張らなくていいんで、楽しんでください。はい。では、次の質問ですね。19番目、匿名希望さんからです。ジュリさん、はじめまして。いつもジュリさんの動画拝見いたしております。ありがとうございます。私は、結婚歴は一度もない現在61歳です。現在、ある宗教法人の代表をして、また年金で暮らしております。すごいですね。そこで相談です。ですが、3年ほど前から市内の総合病院の中のカフェの現在36歳の店員に一目惚れしました。すごいですね。素晴らしい。彼女はこのカフェ のすぐ近くでお母さんと二人暮らしです。あ、なかなか情報を取ってますね。で、夕方お母さんと犬の散歩をしている光景を時々見かけます。私も長年いろいろお店に行きましたが、彼女みたいな女性は初めて。できればお付き合いをして一緒に生活したいと思っております。年齢差がありますので、これからの私にぜひアドバイスくださいませ、という質問です。ありがとうございます。匿名希望さん、なかなかこう話はできてるんじゃないかなって思うんですけど、まずステップが大事なんですよね。年齢差っていうのももちろんあるんですけれども、まずこの彼女さんが結婚して、お母さん、結婚はしてなさそうですね。だけど、彼氏がいる可能性はあるんですよね。そんなね、一目惚れしちゃうぐらい綺麗な人っていうのは、他の人もいいなって思ってると思いますので、まあ、大体ね、大体多くあるのが、自分が好きな人にはね、彼氏いないことになっちゃうっていうね、現状が結構起きちゃうんですよね。特に純粋な男性は。なのでまずお話をして、仲良くなって、で彼氏がいるかを聞く。でそこからですね、でまずもう仲良くならないとダメですよね。そこから仲良くなって食事に誘って、で、まず仲良くなって連絡先を聞いて、食事に誘ってっていう流れ、その前に彼氏がいるかどうか聞けたら聞く。連絡先聞く前に聞いた方がいいかな。まずは仲良くなる、自分を知ってもらう、それで、彼氏がいるか聞く、連絡先を交換する、食事に誘うっていう流れですね。で、あと年齢差がある場合は、匿名希望さんが36歳の女性の隣にいても彼氏って思われるぐらい若々しい健康体だったりとか、あとは見た目、服装、会話っていうのを学んでいくといいと思います。まあ、でもね、すごく年下の人に恋をするっていうのはね、この間も言いましたけれども、なかなか素敵なことだと思いますので、ぜひ、匿名希望さん頑張ってください。はい。じゃあ、最後の質問になります。あっという間にね、20番もう行ってしまって、まだまだ質問があるので、後の質問はね、ちょっとどうしようかなと思ってるんですけれども。はい。じゃあ、最後の質問いきます。はじめまして、LINE 登録させていただいてます。ケンジさんですね。ケンジさんと申します。昨日は直接 LINE を申します。はい。で、一つ素朴な質問なのですが、私は女性の歯を見てしまう癖があります。フェチかもしれません。少し黄ばんでたり、歯並びなどが整ってなかったりすると、すべては良くてもそれだけで残念な気持ちになってしまいます。私自身あまり自信がないので、ややうつむいてしまいます。女性目線でも男性の歯の色や歯並びなどは目が行きますか？モテる男性の歯の、状態、口元を教えていただきたいと思います。という質問です。ありがとうございます。結構私も歯見ますね。で、自分も歯にお金をかけているんですよね、結構。でも、自分が汚いのに人の歯をどうのこうの言うのはちょっと違うかなと思うんですけど、ちょっとケンジさんの歯がどうなってるかわかんないので。なので、もし自分が何もしてないんだったら、例えば歯並びが良くないんだったら歯並び、ね、矯正するとか、ホワイトニングするとか。で、まず、矯正は結構お金かかるから、ホワイトニングとかするだけでも全然違ってくると思うんですよね。で、私は結構その歯に関しては生徒さんのリアルな講座のね、生徒さんにも、女性は結構見てたりするので、綺麗にしてくださいとは言ってますね。なので、やっぱ歯並びは綺麗な方がいいですし、まずは、歯石取り、3ヶ月に1回ぐらい歯石取りに行って、それで、歯が、白くないんだって、黄ばんじゃってるんだったら、ホワイトニングして、で、余裕があるんだったら、歯並びが良くないんだったら、矯正もした方がいいと思います。で、歯ってね、すごい健康状態を作るんですよね。で、歯並びが悪いと頭が痛くなったりとか、その健康にもね、害があったりとかするので、歯のね、自信がない方は、今いろんなツールがあるので、歯はね、綺麗にしといた方が絶対いいと思いますので、目のつけどころめちゃくちゃいいと思います。まあ、ただ女性に関しては、歯が黄ばんでたりとかしても、まあ、ホワイトニングです、してもらえればいい、してもらえばいいんじゃないですかね。歯綺麗に付き合ったら、 歯きれい、なんかホワイトニングとかするとめっちゃもっと可愛くなりそうみたいな、わかんないけど言い方考えてね、言うといいんじゃないかなと思います。歯はめちゃめちゃ大事だから、本当にやっていきましょう。はい、ありがとうございます。20名で、これ、今日まででちょっと質問に答えさせていただいたんですけど、ちょっとね、まだまだたくさん来てるわけですよね。うん、あ、違う。そうですね。20名たくさん質問が来ていて、ちょっとね、消化しきれなかったなって部分があるので、ポッドキャストでね、まあ、ちょっと週に1回しか配信しないので、自分の質問めちゃめちゃ先になっちゃうという可能性はあるんですけれども、ぜひね、ポッドキャストで、配信されるかどうかっていうのを、期待していただければなと思います。はい。で、もしね、本当に質問答えてもらいたいっていうのの方は、MK、私が販売している、音声の講座とかもあって、そこは質問いただければね、答えたりとかしてますので、週に1回ぐらいはね、いただいた質問にはお答えさせていただいてますので、そちらの方もぜひ利用していただければなと思います。皆さんのね、が素敵な女性と素敵に仲良く、暮らしていた、いけることをずっとずっと私は応援してます。これを聞いているあなたなら絶対素敵な彼女ができると思いますので、これからも諦めずに、彼女をゲットして、素敵なお嫁さんをゲットして、幸せな生活を送っていただきたいと思います。はい、じゃあ今日はここまでになります。ありがとうございました。